君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
科学コミュニケーション活動において、学者はさておき普通の市民はきっと学者たちとは違う反応を取ると思うんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は普通の人が科学の講座を受けているところを動画として保存し続ける先生、義歌大情報知能工学系相田真先生の研究室を訪ねます。
科学コミュニケーション活動って初めて聞きますが、
最近ですとよくサイエンスカフェなどの科学に関するトピックで、お茶でも飲みながら、気軽に科学に触れるというような場が、設けられていることがよくあります、
はい、
あるんですけれども、実際にそういう場というのはそのサイエンスカフェを主催する人が、デザインをする必要があるわけですね、デザインをする必要がある場というわけではなくて、あらかじめ向こうが、あるいは全くデザインがないような場面での科学コミュニケーションを、実施して、でその中のコミュニケーションのやり取りでどういう良かった点とか悪かった点っていうのがあるのかということを動画を詳しく分析して、その場面の動画を撮影するわけですけれども、その動画を詳しく分析して、その地域の人々との その何気ない交流の中から何か科学コミュニケーションに関する、知見を得るための活動をしています。
そのサイエンスカフェほどこう脚本がない。
そうですね
本当にこう科学の集まりでワイワイ言ってるところを動画で撮るというのが先生の活動になるわけなんです。
そうですね、動画で撮るっていうのが。で
それを再生して反省するってことですか。
そうですね、反省するですね自分でこういう発言をして、あの時はあんまり適切ではなかったなとかいうようなことが動画を見返すと分かったりします、
でそれをですね、なんと先生たちはその動画撮ってきたのを VTR で見ながら、ああこの時こうだったねって喋るだけじゃなくてですね、コンピューターのソフトアプリを使って分析してるんですね。
そうですね、
今我々の前に大きい画面でですね出てるんですけれども、これ今静止してますけれども、再生ボタンを押せば動くんですが、その画面はともかくですね、画面はラジオですからお見せできないので意味があるようなないようななんですが、その下に講師音声、講師動作、保護者1音声、保護者1動作、保護者2音声、保護者2動作、保護者3っていう感じでですね、保護者の方が何人もいらっしゃって、相田先生のトラックもありますね、相田音声、相田動作、校長先生音声、校長先生動作というのが横軸でですね、ダーッとリニアにトラックがありまして、でセリフが時間軸によって見える見えないとか、ちょっと恥ずかしいですけどとか、そういったセリフがですね時間順に並んでいて、あとその下にト書きのように動作も、小さい方の切り箱の宣言を手に取るとかですね。
そうですね、
これはこういうアプリがある。
そうですね、こういうアプリがあります。マックス・プランスク研究所で開発されたイーランという心理学とかそういう分析をするために、開発されたものらしいんですけれども、フリーソフトで誰でも手に入れることができます。
その上に音声の波形がね濃く出てまして、これで再生するとダーッと、右から左に流れていくというような
。そうですね、
画像とともに動いていくわけなんですね、これはすごくどういうことがあったのか 分かりますね。
そうですね、これ分かりやすいですね。
しかもこれ普通に文章化すると順番が出てくると思うんですが、これだと保護者1の人と講師の人がたまに重なってると。
そうですね、重なることはよくあります。まあ、映画とかドラマと違っていて、日常会話は大抵重なって、
今日だって先生と僕重なりまくりですからね。
そうです。
でも会話ってそういうもんですよね。
そうですね。
それがどういうふうに重なっているのか、
コマ何べまで出ますね。
そういったところの細かいところで、括弧書きでですね、ここからここまでって出てますんで、あ、ちょっとはずの図のところで、ああっていうのが入ってるんだなとか、そういうのを画面を動かさなくても見て分析することができるんですね。
そうですね、まあ、ただあの中に書いてあるテキストの内容は多少その、あのズレがあるので、
あ、文字にするとね、
文字にすると時間に対してズレがあるので、は
い、そうですよね。
それに対してはこう例えばこのオーバーラップしてるところだけを選択して、うん、でここをこうやって何回もこうリピートして、
今音拾えてないと思いますけれども、はい、そこの部分の音声だけ聞くことができるんですね、リピートで。パソコンですからそういう細かい作業も得意なわけですね。
そうですね、
はあ、よくできたアプリがすでにあって、大変先生の分析に役に立っていると。
あ、そうです、はい。
ちなみにこれは、大人の人たちが、これ学校の教室ですかね。
そうですね、学校の、音楽室になります
ね。後ろに偉大な作曲家の肖像がいっぱい貼ってある教室に、みんな集まって、なんか座ってメモを盛んに取っている場面と、それから講師の先生がね、はい、なんか理科の実験のようなものをやってる画像が映ってますけれども。
そうですね、この場合だと放射線を実際にあの目視することはできないんですけれども、うん、エタノールの蒸気がありまして、そのエタノールの蒸気を、飽和、正確には過飽和の状態にさせて、ムシムシのサウナ状態ですかね、まあ、そんな感じにした中に、小さいウラン鉱石を中に入れると、ウラン鉱石から線香花火のように、たまにこうピッピッピッと全くランダムに、あの四方八方に飛び散る霧箱と呼ばれる装置を今、
霧箱って呼ばれる装置を使うと、はい、放射線を見ることができるんですか。
見る、まあ、あの実際にはあの、ま、光ることはないんですけれども、放射線が通った後に、先ほどのエタノールの蒸気が、
痕跡を作る、
で飛行機雲のような感じになって、
ああ
その線を一瞬だけこう直線に見えて、それが
放射線が見えてるわけではない、はい、だけれども、通った跡ができるわけなんですね。
そうですね、
はあ、それを霧箱というんですか。
そうです、サウナのムシムシのような
。なるほど、霧箱ってあの木のね、霧の箱をイメージしちゃいますけれども、
私もこれを入力しているときに、あの木の 霧箱っていうふうに入力してしまった、
高級なお茶碗とか入ってるそういうのかなと思ったら、そうじゃなくて、あのミストが、
そうです、
エタノールのミストができている。
そうです、
その中に飛行機雲のようなものが痕跡を描くと、はい、いうのの実験をこの講師の先生がやってらっしゃる画像なんですね。
そうですね、2015年の2月の映像になります、ね、
どこで。
いわき市内の小学校。
あ、福島県。
あ、そうです、福島県。
あ、やっぱあの原発事故の関係でこういうワークショップみたいなのが行われてるってことなんですか。
まあ、これはどちらかというと多分その保護者の方がの不安をまあ取り除くために校長先生があの発案されたものだと思うんですけれども、いわき市自体は原発から一番近い自治体で、大きさでいうと直径で50キロ50キロって非常に大きい自治体になるんですね、
はい、
そのいわき市の、少し上のところに原発があるんですけれども、いわき市は幸い、まあ、放射性物質が、あまり拡散することがなかった地域で、まあ、いわゆる原発の周辺 の、 その自治体で、そこであのお住まいだったのが事故によってあの住むことが一時的にできなくなってしまったような方が、あのよくあのいわき市にあの仮設の住宅に入居してというような状況があって、まあ、やってることは放射線に関していかに分かりやすく伝えることができるかっていうようなことを 一回とりあえず実践してみて、
うん、もう本当に僕らと同じように普通の人たちの勉強会になるわけなんですね。そうですね、はい、サイエンスカフェのような形ではなくて、こういうふうにみんなでバーッと教室に集まって、
そうですね、サイエンスカフェだとどうしても関心がある人はが来るんですね。しかもそれは一般のサイエンスカフェの場合は放射線のようにあのリスクに関する問題ではなくて、例えば、うん、最近だとキログラムの話とか、
そうですね、時事ネタで、
時事ネタで、うん、まあ、そういうような話を聞きに来たい人っていうのは、うん、いやまあそんな話はいいよっていう人も当然いるでしょうし、うん、もちろんそういうコアなファンがいて、うん、そういうのを聞きに行きたいっていう人がいるかもしれないんですけど、わざわざ行くわけですね、サイエンスカフェの、うん、でもこちらの場合はおそらくわざわざというよりもこういう機会があるのであるってことを知って、まあ、ぜひ行ってみようっていうような考えでお越しくださっている方々だと思います、うん、
そこに相田先生も出かけていって、
そうですね、はい、
動画を提供してもらったんじゃなくて、もう相田先生が動画撮ってる、
動画撮ってるで、はい、
これあの別々の角度から2つ映像が今見られるんですけれども、はい、2カメで撮ってる、
2カメで撮ってますね。で、まあ、少しちょっと再生してみましょう、
はい、あ、今画面が動き出しました。
実際にはこれ講演、専門家による放射線に関する講演が終わった後に、うん、この実験、
あ、切り箱で放射線を見ようという実験やりますっていう、
はい、
あ、それは一般の人も放射線というものが見られるっていう実験は非常に興味深いですもんね。
そうですね、放射線っていうものがあるっていうことは分かっていても、
はい、
見ることができないので、
うん、
しかもそれは福島県の人にとっては切実な問題なので、
そうですね、でも一般の皆さん、講師の先生こそスーツですけれども、
はい、
一般の皆さんはもうセーターだったり、
はい、
なんかあのウィンドウブレーカーだったりジャンパーだったり、そんな格好で、
そうですね、今2月のちょうど寒い時期ですからね、
あ、まあ、今時風でマスクしてらっしゃる女性もたくさんいらっしゃいますしね、まあ普通の人たち、
普通の人たちですね、はい、
こうやって文字や時間軸で視覚化して、
はい、
例えば今回この福島のこの映像ではどういう分析が出るんですか。
まあ、これの場合はその動作に関しても分析しているんですが、
うん、
まず最初専門家に対して、まあ、あの専門家に顔を合わせながら、
うん、
質問をしている、
うんうん、
まあ、下を見ている人もいるんです、下の切り箱を見ている人もいるんですが、
あ、そうですね、講師の人を見て話を聞いてますよね、はい、
で、今この先についているっていうのは、うん、切り箱の中に入れるウラン鉱石を、
うん、
まあ、小さいものなんですけども、それを そちらにあの目を向ける、うん、
すごい前のめりになって、
そうです、かなり前のめりになります、
うん、石がちっちゃいというのもあるでしょうけどね、はい、
でその時に、まあ、非常に細かな、まず、真ん中の人が少し前かがみになります、
うん、
で手前の人が前かがみになる、
結構指さしたりして積極的に見てます、
そうです、で今度一番奥側の人と真ん中の人が前かがみになるんですけれども、
はい、うん、
最初にその専門家に質問をした状態よりもかなり前かがみになっている、
はい、
つまり、最初見方が分からなかったんだけれども、見方がなんとなくこの説明を聞いていくと分かっていって、
うんうん、
一番最初は、専門家が今ピッピッと出てるとかいうふうに専門家だけが見ている行為だったんですけれども、
うん、
一連のやり取りを通じて徐々に切り箱をみんなで見ようかという行為に変わっていきます、
うん、
これは、大事なことで、ここに集まっている3人の保護者の人が示し合わせて見るっていうようなことを、
うん、
じゃあ見ようかっていうようなことを相談しながら、
うん、
あの決めたわけではないんですね。
そうですね、
それがちょっとあの不思議なところだと、あのそういうようなことが分かりましたと、まあ、非常に地味なんですけれども、
いや、まあ、ただビデオを見てるときはぼーっとしちゃうんですけれども、こうやって分析してとがきにしてみると明らかにこう視覚に訴えてきて、打ち合わせも何にもないのに3人が同じ動作、
うん、
先生の言葉によって大きく行動を変えているっていうことは、
そうですね、
分かるわけなんですね。これはあの保護者っていうふうに呼んでますけれども、保護者っていう言い方だと子供もいるのかなと思うんですが、
ここの場には子供はいないです、
うん、子供は子供でこの実験というのは見てる、
見てますね。
あるんですね、子供の VTR
あります。
あ、今ですね、子供たちの VTR に切り替わりまして、やはり講師の先生と子供たちと切り箱を挟んでね、前のめりになって子供たちも見てます、うん、
で先生がこうやって見るんだよっていうような感じで、うん、子供たちに、
子供たちは並んでですね、順番にちょっとずつ見て、
そうですね、
交代してっていう形で、人数が多いですからね。
60人以上いますからね。
何かこう保護者でやる場合と子供たちでやる場合と、なんか分析の結果差は見られました？
やっぱり保護者の方、特に一番最初のグループは、うん、切り箱の原理について最初すごく気にしていて、まずどういうふうに見るのかっていうことを気にしている、
うん、
最初に見て、見た結果これはこういうことなんですかっていうような受け答えではなかったんですね、
うん、
一方子供たちはまず見てみようと、
うんうん、
で見て、あ、こういう感じなんだっていうことを確認して、うん、次の人に移るという。
なるほど。
バチバチ飛ぶっていうわけではなくて、本当にピコピコピコと1秒間に1回飛んだり飛ばなかったりというような、うん、低頻度でも何秒間か見れば、あ、違うなっていうのが分かるんですね。
大人はついついこう理屈を気にしちゃう、
うん、
子供はとりあえず現象を見たい、
そうですね、
そういう行動の差はあるわけなんですね。まあ、他にもですね、こうパソコンの画面皆さんに見せられないので残念ですけれども、莫大な量のですね動画を先生は撮ってらっしゃってこれはもう今もこう動画の撮影っていうのは、いろんなものを撮り続けてらっしゃる。
撮り続けてますね。
で分析しているという。
分析が全然追いつかないというようやく、初期に撮ることができたこの小学校の場面について、ようやくある程度分析を終えて、
うん、
だんだんとこうデータだけは溜まっていくという、
うんうん、というのをずっとやってらっしゃる先生なんですけれどもね、はい、まさかそういう研究が世の中にあるとは今回初めて知ったんですけれどもなかなかないですよね。
ないですね、技科大でやってる人多分私ぐらいしかいないと思いますけど
技科大どころか、全国でも世界でもそんなにこう日常を撮影した動画をこういうアプローチで分析してる先生っていないんじゃないですか。
でも言語学系の先生とか、言語の教育の場面を撮影して、うん、でその場面を分析しているような方とか、うん、医療とか診療行為の場面を撮影して、うん、でそれを分析しているっていう方はおられますね。ただ、まあ、これ一応専門家と、まあ、保護者とか児童っていう形にはなってるんですけれども、うん、我々の中ではまあ、専門家っていうのはあくまでも場所の中での専門家っていう役割に過ぎなくて、
うん、
まあ実際には一般に暮らす人たちと同じような考え方だと。自分の専門外のことについては当然わからないわけですし、
うん、
例えばいわきのことについて問われたとしても、うん、それは地域の人の方が詳しいわけですよね。
福島で今何が起こってるのかとか、そういったことですよね、
うんうん、あ、そういうふうにしてあんまりこう 役割っていうのはあるけれども、
うん、
立場とかこの人が絶対的に偉いとか絶対的によく知ってるっていうようなことを意識するようなことは なるべくしないようにしてるんですね。ただ、
うん、
まあ、別に医療行為とかそういうのの分析を否定するわけではないんですけれども、どうしても医者と患者さんっていうのことになると
立場が明確ですね。
明確になってしまうっていうところがあって、これに関してもこれはこういうふうに見るんですよっていうようなことはあったとしても、一番最初の状況でもう立場がもう最初から明確になっていて、
うん、
で終わってもやっぱり明確になってる、うん、まあ、先生とかいうような感じになっているっていうものとはちょっと違っている。
なるほど。それが、まあ、医療現場でもないサイエンスカフェでもない科学コミュニケーションの活動においての動画ってことになってるんですね。
まあ、特に私たちは最近意識しているのは、まあ、日常生活の中で人々は科学に関すること、例えばキログラムの話でもそうですけれども、
うん、
まあ、なんかよくわかんないやとか、うん、そういうような話をしてると思うんですよね、
うん、
まあ、そういう日常場面での科学コミュニケーションっていうのを、まあ、日常の科学コミュニケーションっていうふうに捉えて、
うん、
それを分析したいんですが、それを獲得するのが難しい。なぜならばそこを取らせてくださいっていうふうに言ったとしても、もうその例えばキログラムの話っていうのは、あ、それはもう前にした話で今はそんな話してないですよってことになるわけなので、だから 結局いろんなシチュエーション、まあ、この場合は講演会の後の実験風景を撮影しているわけですけれども、うん、とにかくずっと撮り続ける、
うん、
で撮り続けてここからここの部分が明確に科学コミュニケーションだっていうようなところを絞って、うん、でそれを分析するっていうような方法をとってます、
うん、そういったところから見えてくるものによって将来的に一般の人のその科学コミュニケーション活動の質が上がっていく、科学のコミュニケーションが取れるようなヒントがあるかもしれ
ない、ね、あるかもしれないですね、うん、分析をし続けることによって、うん、例えばここの時はうまくいったけれどここはあんまりうまくいかなかったっていうところが多分あると思うんですよね、
うん、
でそういうような時にうまくいってる時とうまくいってない時でどういう動作が書き起こしだけだとわからないような、うん、あるいはビデオを見るだけだとよくわからないようなものも、うん、例えばこういう動作をしてだから良かったとかこういうようなものを導入してたから良かったっていうようなことが分かるかもしれないですね。
そうですね、そういう分析結果が出るまでにはもうちょっと時間がかかりそうです。
時間かかります。そうですね、時間かかります。
先生一人でやってらっしゃるんですか？
まあ、画面に出ている、専門家と、うん、あとは現地の研究協力者の女性、その3人でやってます、
うん、ワイワイ言いながら、
ワイワイ言いながら3人でワイワイ言ってる場面も撮ってます。
あ、自らの科学コミュニケーションも分析しているわけなんですね。
で、はい、でこういう例えはどうですかとかいうふうなことを、うん、言ったりするんですね。でも、うん、で僕の例えはどうしても理系の人間なので理系のところからこう抜け出すことができなくて、
なるほど、
それはあんまりいけてないですよみたいな感じでこうダメ出しをされるまあでもそういう場面も撮ってます。
うん、なるほど。それで先生はどんどんどんどんクオリティアップしてるんだと思います。僕ら会社員もですね本当はこういうことをやって質を上げていくといいのかもしれませんけれどもね、今日こういう科学コミュニケーション活動の分析のアプローチについてですね、実際に莫大な動画を撮ってそして分析を徐々にしているという相田先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、まあ我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました相田先生の業界用語は
トランスサイエンス。トランスサイエンスというのはアメリカの物理学者ワインバーグが提唱した概念でして、定義は、科学に問うことはできるが科学によってのみでは答えることができない問題、それはすなわち、科学を超えた問題群として、提唱されたものです。例えば、原発の稼働についてはそれそのものの動作は科学で説明できるものの、実際に稼働させようとすると専門家ですら安全性の意見が分かれ再稼働の良し悪しの答えが得られません。身近な例では例えば自動車に皆さん乗ると思うんですが、自動車を使うと当然目的地に着くのは徒歩よりは早くなるわけです。まあそれは当たり前のことなんですが、一方で自動車を運転することによってどんなに有料ドライバーであっても事故に巻き込まれる可能性っていうのがゼロではないわけですね。つまり自動車を使うことによるベネフィット、恩恵というものが得られる一方で、自動車を使うことによって確率がゼロではない、事故に巻き込まれるというリスクが存在します。でそういうようなものもトランスサイエンスという考え方を使うと、説明することができます。最近では AI にも当てはまると思います。で AI を使えばさまざまな問題を
解くことができるかもしれませんが、一方で AI に食べさせたデータっていうのは、まあ、人間が作り出したデータですから、当然良いものを、出力することもあれば、まあ、例えばそれ良いものを出力する確率が例えば 99% だったとして 1% の悪いものを出力してしまうと、自動運転であるとか自動運転でこう事故を起こしてしまうとか、まあ、何か間違った行動を起こすことで、社会に悪影響を及ぼすという可能性があり得ます。
天パクの城ギカダイ。
ロボットっていうとギーガちゃんギーガちゃんって動くイメージもありますが、柔らかいパーツを使って柔らかく動くロボットの研究も進んでいるんです。次週12月15日の天白の城は、人工筋肉など柔らかいモーターなど研究する技科大生、こないだまでケンブリッジ大学で学んでいたというカナダアヤト君を紹介しますお楽しみに。